いつもは動画をするんですけれども、今日はちょっと動画を省かせていただきます。早速聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、私たちの教会の年度っていうのはですね、11月1日、トリプルワンですね、11月1日から新年度が始まってますので、まあ、私の教会ではもう新しい年度に入ってるんですけれども、西暦ではですね、そして日本ではこの1月1日というのはまあ特別な日なわけで、まあ、よく元旦とありますけれども、まあ、新年なわけであります。まあ、そういう意味で新しい年が始まりましたので、まあ、この年もともに神様の恵みていきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、今日はマルコの11章の22節、特にイエス様が言われた最初のこの神を信じなさいっていうこの言葉に目を留めていきたいと思います。まあ、神を信じなさい、まあ、私にとって当たり前の言葉なんですけれども、今年の、ね、年度の言葉が、神によって生まれたものは皆世に勝つからです、私の信仰これこそ世に打ち勝った勝利です、信仰を通して世に打ち勝つ、世の、まあ、おそらくこの年は、まあ、西暦の新年早々申し訳ないんですが、明るい素晴らしい年になるというよりは、非常に困難な厳しい年になってくるだろうと思われます。まあ、正直に言うと黙示録に近づいていくだろうと思われます。でもイエス様を知っている私たちは、十字架を信じた私たちは、復活を信じている私たちは、その非常に厳しい暗い時代の中にあっていって、神様による勝利を受けて、ますます私の光が多くの人々に希望を与えるようになっていくということをね、ぜひ知っててほしいんですね。だから夜が暗くなればなるほど、逆に私たちのうちにある光を輝き出すんですけれども、鍵になるのが信仰なんですね。信仰を通して勝利を受ける。じゃあその信仰という時に何かあったら神を信じることなんですけど、今日は3つに絞っています。神を信じなさい。神を信じるってじゃあ、分かっているとよくわからない、具体的には何かという時に3つに絞っていますね。1つ目、神を信じるとは、神の約束を信じること、神の言葉を信じることです。神様は私たちに語ってくださいます、ね、あるいは私たちに、約束を与えてくださいます。その神の約束とか神の言葉を信じるということなんですね。で、聖書を通しても語られますし、予言を通しても、もちろん吟味しないといけませんけど語られますし、また、祈っている時ね、なんかすごくある思いがやってきて、そういうことがあります。で、神様は私たち一人一人に語ってくださいます。なぜか愛してるからですけど、語ってくださいますね。その語られた言葉や、あるいは与えられた約束を信じることなんですね。ちょっと会社をもうちょっと小さくして、だからそれを信じることが神を信じることですね。具体的には、例えばですね、ここのこの地に浦上の地はですね、かつて、浦上四番崩れといってすごい迫害があったんですけれども、250年ぐらい信仰ね、潜伏したんですけども、その時に、まあ、その後に浦上四番崩れてあるんですけども、潜伏する前に何があったかというと、250年間ね、潜伏したんで、日本ではね、学校であんまり教えてくれないんです。ちらっと授業でおしまい。でもこれは宗教史上世界で突飛すべきことなんです。政府に屈しないで250年間信仰を失わなかったっていうね、特別なことなんですけど、3つポイントがあったんですね。地下教会のすごい組織がすごくしっかりしてた、教理がしっかりしてた、もう一つあるんです、予言が与えられたんです。予言、なんと予言なんですよ、予言。でそれもね、4つあったんですけど、特に大事なのは7代までは守るけど、7代経ったら守りがなくなるっていう。これは否定的に捉えてください。7代経ったらもう守りは必要じゃなくなる。どうしてかって、南蛮から黒船に乗って、コンフェソーロという神父がやってきて、まあ、カトリックだから国会悔い改めをね、するのに神父さんに聞いてもらうから、それができるようになるっていう、そういう予言だったんです。つまりもう7代までは守りがあるけど、7代って守りがなくなるけど、守りがなくなって悪い意味じゃなくて、もうちゃんと神父がやってくるぞって、そして国会できるようになるよっていうことなんですね。これが約束なんですね。で、その通りで、皆さんね、黒船って言って、私たちはね、ペリーが黒船に乗ってきたってことを知ってると思うんですけど、知ってるよね。ところがね、あれは我々はその後の時代だから知ってるんです。そのはるか250年前に、7代経ったら黒船に乗ってって、黒船ってよく言いますよね、黒い船、黒船に乗ってやってくるっていう予言だったんですよ。すごいと思いませんか。でもそれを固く信じてね、言い伝えて伝承で持ってきたんです。だから7代目に立った時に、必ず来るから待ってろって言って、そして本当に来た時にね、何人もの人が泣いたと言われてるんですよ。これ神の約束なんですよ、言葉なんですよ。で、この地はそれを知ってる町なんで、本来で予言はもちろん吟味しないといけません、間違いなくください、予言はもちろん吟味しないといけませんけども、 ね、しかし私たちがすでに語られている予言やこれから聞く予言をもちろん吟味するんですよ。吟味するけど確かに神様と確認できたら、その時分からなくても不可能に思えても、その神の言葉を、約束を信じることなのです。その時神様は決して裏切らない、必ずの約束をしてくださるんですね。でうんと帰って、最近私たちの教会のこと、ね、始まっても、84年から始まったから36年ぐらいかな、37年目に入ったのかな。で初期の頃に言われたんですね、あなた方の教会はスマートな教会になる。でその時ですね、私はスマートだったんですけど昔の写真を見たらね、子供たちがびっくりしますけども、スマートだったんです私本当に ね、でもそういう意味じゃなくてでもみんなね大笑いしたんですね。というのはその頃集まった人たちはですね、どう考えてもですね、ちょっと品がなくなってすみませんね、やつらとか連中というのにふさわしい人たちだったんです。で美女と野獣教会と言われたんです。女性はどっちかというと賢くてしっかりしてるけど、男性はどうしようもない人たちが集まってたんです。どう考えてもスマートな教会にはならないってことでね、本当にみんな大笑いしたんですよ。でもね、結構繰り返し語られたんですけど、みんなでそのうちね、そりゃそうなったのも奇跡だねとかね、お互いがいなくならなきゃ無理だとか言いながらですね , 笑ってたんですよね。でもね、今スマートって意味は違うんですよ。 AI、IT、ね、インターネット、そういうことをやることをスマートって言うんでしょ。でまさにスマートな教会なんです。 AI のコンピューターの人形というんですか、ちょっとすみません、ね、あれが東京アント教会もありますし、私の群れのこの TLEA の教会の人たちは、開拓のような教会でも iPhone でオンラインやってるんです。やってないとなんか狭い、肩身が狭くなるんです。それぐらい当たり前なんです。で東京アント教会なんかもそれに関してはちょっと日本の基礎教会はダントツなんです。東京アント教会のホームページは、もし宣伝載せてほしいとなって断りましたけど、載せたら年間何十万か何百万もらえるんです。それぐらいのものになってるんです。まさにスマートな教会になったんですよ。でもその時こういう意味だと思わなかった、誰も思わなかった、そんな言葉はなかった。スマートな教会になっちゃったんですね。予言なんですよね、言葉なんですよね、約束なんですよね。言い出したらキリがないからこれ以上言いませんけど、個人もあるんです。あなた個人に語られる言葉も、もちろん繰り返しますよ、吟味してください。でも神が言われた言葉や約束を、それを信じる。その時は不可能に見えたり、その時は分からなかったりするけど、それを信じることが神を信じることなんですね。これ一つ目。二つ目は神の愛を信じる、あるいは神の性質を信じると言ってますね。神様は愛の方ですよね。憐れみ深い方です。恵み深い方です。だからこの方は、神は本当に愛してくださってるから、あなたに最善のものを与えるんです。最高のもの、最高ってのは必ずしも自分の持ってるのが最高わからないけど、最善にして最高のものを神は与えられるんです。人は結構ね、2番目3番目下手したら5、6番目10番目でももらえればそれでいいと思ってることが多いんですよ。でも神様は本当に愛してるから、最高のもの、最善のものを与えたいんです。いろんなことがあるけども、神は本当に愛してくださって愛の方だから、必ず私に祭典をしてくださる、最高くださるに決まってるって信じることなんです。実はちょっと ね、西暦の年末年始、妻とのちょっと祈り込みに行ったんですね。でもですね、ちょっと目的を持って祈り込みに行ったんですけどね、誘惑が来るんですね。子供はちゃんとやってるだろうか特に妻の方はですね、心配しまくりで大草原の小さな絵っていうのが昔映画だったんですけど、映画じゃないテレビだったんですけども、お父さんお母さん2人でね、なんか旅行かなんかに行くのかな。ところがお母さんの方がもう子供が心配で心配で気になって仕方なくて、結局帰ってきちゃうんですねそういうのがあって、昔ね面白いなと思って見てましたけど、よくわかります。親っていうのはですね、バカなんですね。心配で仕方ないんです。26歳のペトロ・バプチスタもね、死ぬときに、死ぬ直前、殉教前にして何を考えたかって言ったら、京都に残してきたライブウェイの人たちは今日ちゃんとご飯食べてるかなって、貧しいの人たちはこれからどうするんだろうって気になって仕方があったんです。彼らのことを愛していたから。愛してると本当にその人に祭典をしてほしい、してあげてあげたいし、その人に祭典がなるように本当に願うんです。で神様は私たちを本当に愛してるから、祭典のものを、最高のものを与えたいと思ってるんです。だからね、そう思えない状況の時がある。 神様は祭殿だったらどうしてこんなことを許されてこんなに待たされるのってことがある。確かにあります。でもね、私たちの頭より彼の方がはるかに高くてね、もっと大きなスケールで考えてるし、私はこう目の前のこととか聖で考えてちょっと前のこと先のことまであるんだけど、神はもっと大きなステージで考えてるんです。だからね、今分からなかったり理解できないことがね、実は後で宝になるんです。しばしば神様本当に愛してる。だからその神の愛を信じることなんですね。今はねコロナのことでいろんな困難が起こってますよね。でもこのコロナのことも、コロナは祝福だというとね、大変困っている人に対して失礼かもしれませんけど、でも神様を知ってたら本当に祝福になるんです。大変じゃないなんて言いますきっと。ある方は経済的に苦しいし、ある方はコロナで大切なことを失った方もいるから、その方にとっては辛いことだと思います。でも祝福になるんです。神様を知ってると、神様愛の方からこのことさえも祝福してくださるんですね。私九州あちこち回るんですね。で大体バスで行くことが多かったのは、高速バスだとですね、サンキューバスといってね、3日間乗り放題でチケットがあるんですね。でも最近 JR になったんです。どうしてかというとですね、コロナのおかげでですね、JR もですね、人が乗らないからなんとか乗せようとしてですね、2日間乗り放題でね、5000円っていうね、新幹線も乗れる北部九州のチケットでね、鹿児島まで行っても1万円っていうね、ただし土日だけなんです。ところが私土日は回らないんです。60歳過ぎてるといつでも使えるんです。年を取ってることも祝福に変わるんです。しかもコロナだったからこういう切符が出たんです。そしたら九州の教会に負担をかけずに安心して回れるんです。私自分が開拓したから分かるんです、それがどんなに大きな差かっていうのは。これはね、素晴らしいですね、本当にね。じゃあね、とかね、電車が減便になってバスも減便になってね、あるところに行ったらね、今まで帰れたの最終バスで、大体夜中の12時とか1時になるんですけど、それでも帰れてきた。ところがね、帰れないんですよ。困ったなと思ったんですね。そしたらね、もう今はなくなりましたけど、ちょっと前までGoToトラベルってやったんですね。別にGoToトラベル賛成じゃないから、誤解のないようにね。で、そうなるとね、宿泊代がえらく安くなるんです。その結果ですね、そこで、ね、泊まれるから、私夜遅く帰ってこなくてね、早く休める。でそこで装填をして次の場所に行ける。いや皆さんどうもかしませんけどね、楽なんだから60過ぎてると大きいんだからいや小さなことだと思うでしょ、小さなことです。でも私にとってはとっても大きなことです。なんで一人一人置かれている状況は違うけども、理解できなかったり困難だったりするけども、でもそのことを通して逆に神様が本当に愛の方だから、必ず私にはこのマイナスを止めることもきっとプラスにしてくれるって、神様の愛を信じて感謝する。そしたら愛を信じるんです。で3つ目は、神は報いてくださる方であることを信じるんです。今日この3つを言われた神様にね、報いてくださる方である。残念ながら人っていうのはですね、やってもらったいいことをね結構忘れてしまって、やってもらった悪いことは覚えてまでも覚えてて、あの野郎なんてなんてね、悲しいけど罪人だから。で自分が人にやった悪いことは忘れて、やっていいことは覚えてるっていう、なんかもうどうしようもないところがあるんですね。でも神様はそうじゃない。神様は神様に対して失礼なことをしたり罪を犯したり、人に対してもまずいことをしたときに、本当に悔い改めたら、人に対しても悔い改めて、悔い改めてください。悔い改めたら、神は許してくださる。で許してくださるって間違いなさい。許してくださるって言葉の中には、忘れるってことが入るんです。だから、許して忘れるんです。これはすごいですよね。いつも言いますけど、許して忘れる。これが十字架の愛。だからね、なんかやっぱり悪いことしてね、ごめんねって、もういいよって言われてもね、なんとなく会いにくいじゃないですか。会ったときなんか申し訳ないって思うじゃないですか。神様忘れてる。だからね、いや、昨日ごめんねとか言ったらね、はとか言ってね、何それと、いや、もう分かってますよ、なんか言わなくてとか言って、いや、忘れたって、本当に忘れるんです、許して。これってね、神様の 特性だと思います。人にはできないことですね。まさに神は許して忘れるんです。信じてくれためたらね。で、どんなマイナスも感謝すると全部平気にしてくれるんですね。これすごいですよね。そしてもう一つはね、ハイブリッドに書いてある。神の名によって示した愛を忘れないって。だから誰かに対して示した愛、 誰か神様に対して示したいってあるでしょ。なんかいろいろあったけど、どうしてもやっぱりあの人助けてあげたいと思って精一杯して愛示したい。でもちろん相手は喜んでくれる場合もあるけど、分かってくれない時もある。辛いですよね。私はでも神はそれを忘れてない。忘れてないだけじゃなくてね、一番いい時に最善の形で報われるんです。これが神様なんですよね。決して忘れないで、ね、最善の形で報いてくださるんですね。でこれをね、知ってほしいですね。去年じゃない、もう一昨年になっちゃった。一昨年カンボジアの子供たちが日本に来ました。2回目だったんですけどもね、私はあのルツ前田さんがね、この長崎から、ね、あの使わされて、そして、あれは97年だったよね。でずっとやってきて、で、まあ、カンボジアがあの東京安定協会の、ね、協会になって、そこでもう始まったから、まあ、私は今東京安定協会の牧師もやってますけども、まあ、もう一旦こう手を離していいなと思ったで、あのもう私はあの任せたら意識して離れようとするんですけど、不思議なことに献金はいつも来て行ったんですけどでね、行ったんですね。 でももうあの私終わったと思ったんですね。ところがね、一昨年ね、カンボジアの子供たちは九州、日本に来たんですけど、九州来てほしいなと思ったけど、なんか言わなかったんです。だったらマジキナ君の方からね、あの九州も送る、あのカンボジアの子供行ってもらいましょうと言ってきたんですね。あの時九州と関西と四日市だけだったんですけど、ああいいのありがとうって、九州回ってもらおうと思ったんです。ところがルツ前田さんが実家に帰りたい、で免許更新とかいろんなことがあって5日間ぐらいいなきゃいけないと、で子供たちだけ回しても通訳がいない、まあ、英語はなんとかなるけど、でもやっぱりそれとルツ前田さんも心配だということで、結局長崎にいてくれってことになった、ね、でその間どうしようってことになったら、うちの家が大きい、トイレも3つある子供多かったから、そして今子供たちはみんな行ってしまっただからここだったら泊まれる、お金かからないで泊まることになった。それがちょうど、ね、私が還暦を迎えた直後で、長男が30歳になる誕生日の日と重なったんです。いやこれは、ね、あの私にとってはね、ものすごい神からの報いだったんです。すごい報いだったんです。私はあなたが使えたことを忘れてないよって、人は忘れるだろうって、でも私は忘れてないよって。で私が一番心で痛んでたのが、今長男はちょっと教会行ってないのでね、その長男の30歳の誕生日に来たんです。私は偶然と思ってません。まさに神様の報いですよね。なんかあれはね、震えました。でね、長男はね、カンボジアの子供にだけは心開いてるのわざわざね、休み取って来ましたよ、大阪から。それではね、あの誕生日のお祝いをですね、カンボジアの子供たちが全部語ってやってくれた。でカンボジアの子供たちがハッピーバースデー歌うから、長男も出ないわけにはいかないから、こうやって座っておりました。そしたら長男が振るんですね。長男、ビスナが。あの子はまあ、あの個人の長男みたいなもんですね。一番最初に来た子だからね。もう 2ヶ月で来た子だから、まさに個人で育った子だからね、あの振るんですよね。あのまず私の誕生日最初にしてくださったんですね、還暦の。長男に振るんですね、ピッと。じゃあお祝いのことはどうぞとか言ってね、他の人が振っても絶対言わないんだけど、彼が振ったから言わないわけにはいかない言ってくれましたよ、照れながら。最高のプレゼントだった。ちょっとこれ以上話すと泣くから言いません。最高のプレゼントでした。神様は報いてくださるんです。でその後長男のバースデーをみんなでお会いしたんですね。礼拝来ないのね、午後の愛参会だけ来るの来ないのって感じですけど、でも教会来た、愛参会に。なんか神様って素敵ですね。非常にプライベートでごめんなさい、でもね、そうなんですね。神様は教会がした愛も忘れないで報われます。あなたが人に示したい、神に示したいを神は忘れません。そして一番良い時に一番いい形で報いてくださいます。必ず返してくださいます。これが神なんですね。今日ちょっと駆け足ですいませんね、3つ話しましたね。1つ目は神を信じるとは、神の約束、神の言葉を信じる、与えられている言葉、これから聖書の時に心に響いてくる言 予言を通して語る言葉吟味してください。そして祈ってる時に心の違いにこう深くこう迫ってくる言葉、もちろん吟味しましょう。でもその言葉、約束、私はあなたにこうするって、それを忘れない。神様は必ず成就してくださいね。二つ目、神は愛だってことを信じる。だから祭典以外しない。今そう思えなくても神は愛で、あなたに祭典以外できない、最高を与えたいと思ってる、この愛を信じる。ちょっと忍耐あるかもしれない、でも必ずその愛が通して神は最高のもの、最大のものをくださる。で、三つ目、神は人々に、あるいは神様に対してあなたが示した愛を忘れない。いや、逆がいっぱいあるかもしれない。どうも人間でね、日本人は特にその傾向というんですけどね、マイナスの方覚えてるのね。いやー、こんなことしてもらったからとね。人も覚えてるのね。お前こんなことしただろうとか言ってね。でもね、繰り返しますよ。真実に悔い改めたら、すべてを感謝したら、神様はそのことを許して忘れて全部プラスにしてくれるんです。そして示した愛は忘れないんです。神様は。これはやっぱね、まさに神様ですよ。だからね、皆さんはね、だって1月1日、ね、今年は初詣にほとんど、ね、いろいろ行けない状況はありますけども、でも教会にやってこられました。まず年の初めに神様に礼拝に来ました。まあ、私にとっては今年度はもう始まってますけど、でも西暦の初めに。日本人としては特別ですからね、普通の人たちは。そういう姿勢と心を神は忘れません。必ずそういうことに応えてくださいます。だから今年は祝福されます。素直だね。素直な人がいい。祝福されます。うまいこと言ってって思わないの。そういうところは子供になってください。神様は祝福されます。いろんな妨害を負って私の罪はいろんなことが起こるでしょう。でも全部祝福に変えられます。愛だから。こうして神を選んできたから、神はそれを忘れません。それをね、信じてください。頑張ってこうしろあしろじゃなくて、神様、その神様を信頼しましょう。その時に神様は豊かに報いて答えてください。この年そういう証をね、いっぱいお互いに見ると思いますから、私の秘密にしないでどんどん明かしてください。たくさんの人にそれが希望になることをね、ぜひ覚えていてほしいというふうに思います。はい、1日から長い話はしないと決めてましたので、ね、ここまでにしておきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、西暦の新年が始まりました。私たちはもうすでに今年度始まっていて、信仰投資の勝利を見始めてますが、イエス様、時代的には残念ながら明るい希望にあふれる年というよりは、コロナだけではなくて、もっといろんなことが許されてくるであろうと思われる厳しい時代に入っていくと思います。でも十字架を信じている私たち、復活を信じている私たち、神様を信じている私たちは、あなたが守ってくださり、そのことも全部益にして祝福に変えてくださることを本当にありがとうございます。今日、神を信じなさいとおっしゃいました。あなたが与えてくださっている言葉、約束、これから語ってくださる約束、言葉、それを信じることができ、信じることを通してあなたの栄光を見させてください。あなたは愛です。憐れみの神です。慈しみ深い神です。恵み深い神です。本当にあなたの愛、アガペの愛は尽きません。そのあなたは私たちに祭典以外なさいません。最高以外与えることもできない方です。そのあなたを単純に信じて、どんな困難や理解できない時でも、神は愛だからきっと全てを益にして祭典を成し遂げると、イエス様、信じることができるように助け導いてください。そしてあなたの最高と祭典を受けさせてください。あなたは報いてくださる方。私の失敗や罪は許して忘れてくださり、私が示したどんな小さな愛も決して忘れないで、その一つ一つに報いてくださる方、答えてくださる方、一番良い時に報いてくださる方、そのあなたを褒めたたえます。どうぞその神様を信頼しながら、この2021年あなたの用意されている祝福と勝利を共にということができるように、この身体の許可を通して一人一人が見ていることができるように、どうぞ導いてください。長崎エルサレム教会、イサヤフィラデルフィア教会、タライトベトナガベイのすべての教会に、あなたの祝福をこの年も表してくださることをありがとうございます。神様、あなたを信じます。イエス・キリストを信じます。聖霊様を信じます。三位一体の誠の神を信じます。私たちはあなたが祝福してくださることをありがとうございます。イエス・キリストの最後にお祈りをしたいと思います。罪があると祈りかかりませんので、まず悔やみをしましょう。 主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今あなたの願いと求めを素直に正直に言いましょう。癒しのこと、経済のこと、お仕事のこと、進路のこと、学びのこと、人間関係のこと、どんなことでもあなた自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対していること、どんなことでも主は答えてくださいます。素直に大胆に神様に願ってください。求めてください。天皇様、聖霊の年始めにあなたのところに来て素直に大胆に願いました。この一つ一つの願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与えてください。イエス・キリストの名によって、心と体を完全に癒されよ。体の中にあるがん細胞、喉に、肺に、胸に、子宮に、体中にある卵細胞、聖霊の火によって焼き尽くされ、消えてなくなれ。がんよ、エス様というのは消えてなくなれ。また肩の痛み、背中の痛み、腰の痛み、股関節の痛み、その根本の原因に触れて完全に癒してください。イエス・キリストと命ずる。癒されよ。痛みを消えてなくなれ。もし、オンラインした人や、その家族の中にコロナの方がいたら、完全に癒してください。イエス様、コロナを完全に癒してください。イエス様ってコロナを癒されよ。導きを与え、解決を与え、解放を与えてください。否定的な思いと施策をその人の力出ていけ。パニック障害、うつ病、躁うつ病、統合失調症、イエスキリストって見せる。癒されよ。うつの霊、また心に病を持たせてきた、足利かれた霊、その人の力出ていけ。ありがとうございます。感謝します。必要のすべてを完全に満たしてください。素直な心で求めなさい。自分で何とかすると思っている人はいますけれども、もちろんあなたがそれを努力することは素晴らしいことです。でも大胆に私に求めなさい。私は喜んでそれを追っていこうとしております。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。